言を祈りいたします。愛する天の父様、あなたの尊い皆を賛美いたします。主の恥の日、愛する兄弟姉妹をともに主の神殿に集い、御言葉を聞き祈るとき、礼拝のときを備えてくださり、心から感謝いたします。今朝この場に主が望んでくださいますように、どうか今朝わだらちに十字架の血を添えてくださいますように、十字架の血によって罪決められ、神の声と作り変えてくださいますようにお願いいたします。また今朝わだらちは本当に神の御言葉に聞きます。どうか聖書の御言葉に従って、真理の道を、正しい道を歩むことができますようにお導きください。また今朝わだらちは主に賛美を捧げ、祈りを捧げます。罪人の祈り賛美でありますけれども、聖霊様が取りなし引き上げてくださいますように、主を私たちの祈りに応えてくださいますように、どうかこの礼拝を通して勝利を与えてください、力を与えてください、癒しを与えてください、救いを与えてくださいますようにお願いいたします。主の皆が崇められ、主が賛美されますように、主がすべての栄光を受け取られますように、主イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。感謝いたします。一昨日と日本バプテスト連盟の定期総会が行われ、私もズームで参加をいたしました。インドネシア宣教師の野口ヒューマン先生もズームで挨拶をし、また短く宣教報告をしてくださいました。私たちは全国315ぐらいでしょうか、ある日本バプテスト連盟という団体に所属しております。それでこの日本バプテスト連盟において2月というのはですね、スチュワードシップ月間というですね、月間でございます。そのスチュワードシップについてですね、前原市にあります福岡西部教会の麦野達一牧師が、フェイスブックですね、教会の関東言でですね、州法の関東言を載せておられました。その中でこのように書いております。2月はスチュワードシップ月間です。バプテスト連盟ですね、ギリシャ語のオイコノミアが元となっており、羊や管理者を意味することから、スチュワードシップは管理者精神と言われています。神様から託されている賜物をどのように管理するのか、このですね、2月はそのことを学んでいきたいと思いますということでですね、記載されておりました。ですからですね、私も今日ですね、いわゆるスチュワードシップ月間ですね、この麦野先生のですね、そのフェイスブックのこの関東言では、その後で10分の1についても記載が記されておりま ですね。私は今日ですね、神に祝福される信仰生活ですね、神に祝福されるためには、このキリストの体なる教会を立て上げていくですね、それを教会をきちんと管理していくですね、そのことを通して私たちは祝福を受けていくのであります。今日皆様が本当に祝福を受けるためのですね、毎年いつも語られている言葉で、ああですね、いつものだなと思われるとは思いますけれどもですね、改めて御言葉を通して確認してですね、皆さんお一人一人が真に祝福を受けていただきたいと心から願っております。そのような思いで語らせていただきたいと思います。先ほどですね、宮古エリア羊に呼んでいただきました。神の国と神の義を求めなさい、そうすればこれらのものは全て与えられるですね。そうです、神の国、神の栄光を求めていくですね。私たちはこの世において何を食べようか、何を飲もうか、何を着ようかと心配するですね。私もですね、心配しますね。やっぱ生活ですね、やっぱ日ごとの糧を与えてもらうと祈ることも大切でありますけれども、しかし一番大事なことは神の国と神の義を求める。その時に必要なものは皆加えて与えられる。いや、神様あふれるほど与えてくださるですね。まず第一番目に、先ほどですね、購読いたしましたエレミア書17章ですね、安息日、また安息日に荷をあなたの家から持ち出してはならない、どのような仕事もしてはならない、安息日を性別しなさいですね。これは神様がイスラエルの民に与えてくださった、先民、私たちに与えてくださった聖なる律法であります。安息日を性別しなさいですね、するとどのようになるのかですね。安息日を性別するならば、今日の先ほど読んでいただきましたエレミア書17章の25節で、ダビデの王座に座る者たち、王たち、高官たち、すなわち車や馬に乗る王や高官、ユダの人々、エルサレムの住民が常にこの都の門から入り、この都には常しえに人が住むであろうですね。安息を守るならば、本当に、安息日仕事をした方がいいんじゃないか、物理的にはそういうものが、祝福されるかもしれない。でもそれは表向きのですね、一時的な恵みでありますね。本当に神様から祝福を受けるならば、受けたいならば、安息日を性別しなさい。そうすれば聖書はっきりと、そうすれば常にこの都の門から入り、この都には常しえに人が住むであろう、祝福が与えられるであろうですね。私たちは 主を礼拝するために作られました。神様の被造物でありますね。神の子供でありますね。子供であるならばですね、父、御子、イエス様、聖霊様をですね、礼拝する。私には3人の子供がおりますけれどもですね、まあ、私も妻もそうだと思いますけれどもですね、一番の幸せな時は子供と会話をする時ですね。やっぱ交わる時であります。もう大きくなったんでですね、もう最近はちょっと会話もほとんどないわけでありますけれども、まあ、今後ぜひ引き続きですね、うちの子供たちには、まあ、小さい頃はもうパパパパって寄ってきてですね、もうすごいなんかですね、人気者だったんですけれども、まあ、いつの間にかですね、ちょっと距離感が出てきておりまして、ちょっと若干の寂しさを覚えておりますけれどもですね、まあ、妻は今でも子供たちとすごい楽しそうに会話して、あ、いいなと思いながらですね、指をくわえているわけでありますね。天の地下の神様も、私たちは神様の子供でありますね。子供であるならば父との交わりですね。私たちが今賛美をする、もう先ほどの賛美を通しても神様は喜んでおられるですね。祈るときにその祈りを神様は聞いてくださるですね。ですから礼拝、主の日を守るということがどれほど神様へと喜びであり、また祝福を与えてくださるときであるのかですね。神様はこの地を裁くためにですね、ノアの箱舟のときに大洪水が起こりました。ノアの箱舟の後にノアが最初にしたことは何でしょうかですね。箱舟から出てです、大雨終わったねですね、ちょっとあの果物取ろうか、なんとかしようか、家を建てようかではありません。箱舟から出てまずをしたのは、ノアは主のために祭壇を築いた、礼拝をした。そして全ての清い家畜と清い鳥のうちから取り、焼き尽くす下げ物として祭壇の上に下げた。なだめの香り、焼き尽くす下げ物、礼拝を下げた。その礼拝を通して神様を応答してくださり、神はあの後その彼息子たちを祝福して言われた。埋めよ、増えよ、地に満ちよですね。私はあなたたちと、そして後に続く子孫とに契約を立てるですね。神様の祝福、約束の祝福を、そのノアの声が出ていった最初の礼拝において祝福を与えてくださったですね。ですから私たちは週の初めの日、安息日として聖とするときに、父なる神様は私たち子供である、神の子である私たちを豊かに祝福してくださるですね。私たちは神の子でありながら祝福を忘れるものであります。ですから週の初めの日に主の恵みを思い起こしていくですね。安息日、実会は聖書に2箇所でできますですね。出エジプト記と申命記でありますけれども、申命記の中で安息日が一体どのような意味であるのか、安息日、まあ、体をですね、まあ、霊肉ともに休めるときですね。1週間働き続けては私たちは体も心も壊れてしまうですね。安息日において本当に神との回復をして霊的にも癒されていくですね。それとともに申命記においては、なぜこの安息日が備えられているのか、あなたはかつてエジプトの国で奴隷であったが、あなたの神主が力ある御手と身腕を伸ばしてあなたを導き出されたことを思い起こさねばならない。出エジプトのあの奇跡の出来事、公開図書、いや、あの死が吸い越していった吸い越しの出来事、つまり十字架の出来事であります。これを思い起こすことがまさに安息日ですね。そのことを通して主の恵みを受けていくですね。ですから本当にもうすでに新年ですね、もう2月に入りましたけれども、まあ、シュワードシップ月間でありますね。今年1年間いよいよ安息日を聖として、そして神様からあふれる祝福を受けるものとなってまいりたいと願います。ですね、いつも語れますけれども、アカデミー賞を受賞した炎のランナーという映画ですね、昨日からでしょうか、東京オリンピックがですね、行われておりますけれどもですね、夏季オリンピックですね、パリオリンピックで、金メダルを取得したエリック・リデルでありますけれどもですね、まあ、ご両親が中国での宣教師だったんですね。まあ、彼も中国に宣教行くわけですけれども、エリック・リデル、彼はですね、中国の宣教師であった両親のもとを離れ、当時宣教師の師弟がそうであったように5歳からロンドン、イギリスのですね、ロンドン郊外の学校で学びました。運動能力に優れていた彼は1924年のパリオリンピックに100メートルの選手として出場することになります。100メートルですね、一番得意な種目であります。しかし予選のレースは日曜日でした。敬虔なクリスチャンであったエリックは、このレースに出場することは礼拝を欠席することになると悩みます。そして日曜日は神への礼拝を優先したいとの思いから、100メートル走予選レースへのエントリーを断念するのです、うん、ですね。国として代表として行くんですけどですね、断念する。イギリス皇太子や政府関係者がイギリスの栄誉のために走ってほしいですね。 イギリス皇太子、また政府関係者がですね、出てくれと願うですね。と願う中、彼は神の栄光を求めたのです。神様との関係が一番大事だからですね。彼の思いを理解した友人の申し出によって、エリックは彼に400メートル走に出場することになりました。彼の得意種目ではありません。そしてしかも一番外側のコースという不利な条件の中、なんと当時の世界新記録を出して優勝し、金メダルを獲得したのです。ですね。まあ、そのようにして主の栄光を表していったということですね。まあ、彼はその後実はですね、両親と同じように中国へ行ってですね、そしてそこで、まあ、殉教するわけでありますけれどもですね、日本人から強制収容所に入れられるわけですけれども、そこで出会ったですね、まあ、牧師の宣教師の子供であったスティーブ・メトカーフを教会学校の教師として彼がですね、エリック・リデルが教えるわけですね。その、まあ、炎のランナーとですね、いわゆる映画でありましたけれども、そのバトンを受け継いでスティーブ・メトカーフ先生は日本に戦後やってこられた、宣教師でやってこられたんですよ。つまりエリック・リデル氏がいたからこそですね、このスティーブ・メトカーフ氏がですね、エリック・リデルの命が日本に流れてきたというですね、まあ、そういうことでありますけれどもですね、彼はとにかく日曜日をですね、主の日として政府皇太子、政府関係者、イギリスの皇太子から説得されたんですが、それでも主の日を守ってですね、主の恵みを受けていったんですね。私たちが主の日を守るならば、主を豊かに祝福してくださる。神の国と神の義を求めるときに、神様は皆さんお一人一人を祝福してくださる。この都には常しえに人が住むであろうですね。今ですね、インド、ネパールで宣教しておりますジャナク宣教師はですね、この教会でですね、武田先生からネパール語礼拝を開きなさいとですね、言われて、それでネパール語礼拝を導き、リーダーとして立たれたのでありますね。日本学校を卒業した後、日本経済大学ですね、に入りましたけれどもですね、学費を払わなければならないですね。ですからもうみんなバイトをしているですね。でも日曜日は主の日でありますから、どうしてもですね、仕事をですね、バイトはできないですね。どうしようもうですね、給料が減っていく中でもう学費が払えない、どうしようかとかですね、まあ、野口先生にも相談されたと思います。私にも相談されましたですね。野口先生は主の日を守るんだよですね。もう当たり前のようにですね、もう絶対守るんだよですね、厳命しているわけでありますね。もうでもそれでもお金が足りない、ああどうしようか、主に向かって祈るですね。バイトをするべきか、それとも主の日を守るべきか、彼は最終的に主の日を守る決断をいたしました。もう学費が払えないと思った時でありましたけれども、神様は本当に素晴らしい奨学金を与えてくださりですね、学費に必要ない、いやあふれるほどのですね、お金を兄弟に与えてくださったのであります。私たちは神の国と神の義を求めるですね、それは主の日の礼拝を守っていくですね、そのことを通して私たちは祝福を受けていくのであります。いつも話するですね、百貨店の王様と言われるですね、百貨店を作り出したジョン・ワナ・メーカーさんという方でありますけれどもですね、彼はですね、アメリカ23代大統領でありましたベンジャミン・ハリソン大統領の下で郵政大臣を仰せつかりましたですね。やっぱ経済的にですね、それで百貨店を作ったからもう精通しておりましてですね、国のために働いてほしいですね、大統領からですね、任命を受けようとしました。その時に一つだけ条件をですね、ジョン・ワナ・メーカーさんは言われました。その条件、たった一つの条件は、礼拝を捧げるために安息日、主の日を守ることであるですね。とにかく主の日を守らなければならないですね。記者たちが彼を非難しました。大臣として国民たちと大統領に会う約束よりも、主の日に教会へ通うことの方が大事であるというのは無責任ではありませんかですね。今選挙が入っておりますけれどもですね、いや大臣なら主の日よりも国の方が大事じゃないかですね。すると彼はこう答えます。私が主の日に神様と会うのはすでにずっと前から貫いてきた神様との約束です。神様との約束をおろそかにしながら、どのように国民と大統領との約束を守ることができるでしょうかですね。神様との交わりなくしてですね、安息を守るならば常にこの都の門から常しえの人が住むであろうですね。物理的に考えたら1週間国のために働いた方が素晴らしいかもしれない、でも本当はそうではない。安息日を守るときに、主の日を礼拝するときに、そのことを通して恵みを受けるのであるです、ね、彼は安息日を守るためにワシントンからフィラデルフィアに教会があったんですね。フィラデルフィアまで4年間一度も欠かさず、この任期中ですね、一度も欠かさず出身地であるベタニア教会に出席し、神様との約束を忠実に守りましたです、ね、 しかも彼はですね、いわゆる、まあ、一般信徒でありますけれども、日曜学校ですね、サンデースクールの先生としてですね、彼はもう郵政大臣の間も死ぬまで67年間ずっと日曜学校の先生も続けたんですね。大臣という仕事は数年間の副業ですけれども、日曜学校の先生は私が一生やらなければならない本業であります私にとっての本当の仕事は教会学校の先生なんです、ですね。ぜひ皆さんもそのようなですね、クリスチャンになっていただきたい、そして本当に大きな祝福を受けたとですね、言っているのであります。私たちは神の国と神の義を求め、そして神様からの祝福を受けるですね。何を着ようか何を飲もうか考える必要ありません。主が皆さんを祝福してくださるのであります。2番目に、私がどのようにして祝福を受けるのかですね。それはですね、マラキ書の3章にあります通りですね、与えられたものの10分の1を神様に捧げるということですね。そのことと祝福を受けます、ですね。10分の1を捧げ物をすべて蔵に運び、私の家に食物があるようにせよと、これによって私を試してみようと万軍の主は言われる。10分の1を捧げるならば、必ず私はあなたたちのために天の窓を開き、祝福を限りなく注ぐであろう、ですね。私が祝福を受ける秘訣は、与えられたものの10分の1を神様にお返ししていくですね。まあ返金ですね。お返ししていくですね。先ほどの麦野達一先生ですね。まあ彼はですね、牧師3代目のですね、牧師でありますけれども、いわゆるバプテストですね。生粋のバプテストの牧師でありますけれども、まあ一方で彼はアメリカにですね、留学行ってアメリカのバプテストの神学校で、まあ神学を学ばれたんですね。バプトスはいわゆる10分の1献金はあまりほとんどない、やってるけどなくて、月額献金ですね。自分で神様と約束する、まあ、教会財政をですね、まあ、安定させるために、まあ、そういう方法をほとんど取ってるだけです。しかし私たちはそうではなくて、聖書が書いてある通りですね、自分が約束するんじゃない、神様が言われる10分の1をお返しなさいですね。でこの麦野達一先生はバプテストの牧師でありますけれども、さすがですね、やっぱりアメリカで学んだですね。アメリカとか韓国でやっぱり10分の1をお返しすることが信仰でありますね。まあ、スタートシップにおいて19世紀のアメリカでですね、教会がですね、だんだんこうですね、疲弊してきたときに財政も厳しくなってきたんですね。そのときに10分の1献金を下げるようにって、ね、まあ、その運動が起こっていったんですね。麦野先生はおっしゃられますですね、神はイスラエルのために私を試してみよう、まあ、聖書に書いてある私を試してみようとですね、いや10分の1はもう大変だよねですね、収入の10分の1を下げる大変だよねですね、もう試してみたらいいですよとですね、神様必ずあなたを祝福するからとですね、神はイスラエルのために対して私を試してみようと言います。自分で蓄え自分で生活を守ろうとする人々に対して、あなた方を養い守るのは私であるという神の宣言とチャレンジが示されます。献金を下げることは神の守りへの信頼を表す行為であり、神の守りと恵みとが先立つ上のチャレンジなのです。ですね。この信仰に立つクリスチャンのスチュワードシップとは、時間も体も反物も才能も富も私たちのものではなく、主のものであるという信仰告白の実践なのです。まあ、はっきりとですね、まあ、バプテストの牧師でありながらですね、まあ、10分の1ということをですね、語っておられます。ですね。ですから、10分の1をお返ししたら主が必ず祝福してくださるからですね、私もですね、親から厳命されてきましたし、私も子供たちにですね、10分の1はしっかりと下げなさいということで1円までですね、厳密にするように言っております。まあ、私はですね、もう端数を切り上げてですね、多めにお返しするようにしております。聖書は10分の1は神様のものであり、神様にお返しなければならないですね。ですから、まあ、10分の1献金というよりも、まあ、10分の1返金と言った方がいいでしょうですね。土地から取れる収穫量の10分の1は穀物であれ果実であれ主のものである。それは聖なるもので主に属するです、ね、10分の1は私たちが絶対に触ってはいけないですね。もう神様にお返しなければならない聖なるもので主に属すものであるですね。ですから私たちはお返しなければならないですね。出エジプトした民がですね、マナを毎日毎日神様からマナを与えられました。しかし余計なマナを取った時にどうなったかというと、余計なマナが腐って自分の持っているものまでが腐ってしまうんですね。本来取るべきものではないものに私が手を出した時に、それまでは自分のものまでが腐っていってしまう。しかし十分の一をお返しするならば、それこそマラキ書にあります通り、天の窓を豊かに開いてくださるんですね。私たちは聖書の信仰に 立つものとなってまいりたいと思います。十分の一は聖なるもので手を触れてはならない。あなたは申命記14章22節、あなたは毎年畑に種をまいて得る収穫量の十分の一は取り分けなければならない。この十分の一をお返しすることを通して、常にあなたの神主を恐れることを学ばねばならない。主を恐れる、この恐れるというのはですね、いわゆる恐怖ではありません。畏怖の畏ですね。敬意を持って敬っていくです。十分の一をお返しすることと主を恐れることですね。私たちはすべて神様から与えられた、この命もすべては神様、なんか自分で一人で頑張って自分で得たようなですね、この才能も知恵もすべて神様が与えてくださった。そのことを知り、そのことを主を恐れることを学ぶために、私たちは神様にお返ししていくですね。そのことを通して主の恵みを受けていくですね。アメリカで毎年クリスマスにですね、大きなクリスマスツリーが飾られるですね、ニューヨークマンハッタンでですね、点灯式が行われます。ロックフェラー財団を作ったロックフェラー先生でありますけれども、彼はですね、すごい、大金持ちですね、石油王として、ね、慈善家であり石油王として称えられているわけですけれども、実際生まれたのは貧しい家庭でありましたですね。両親が熱心なクリスチャンでありまして、バプテストの信者としてですね、神様を信じておりましたですね。でその貧しい家庭でありましたけれども、両親が特に母親がですね、自分の子供にロックフェラーに対してですね、とにかく教会に礼拝を捧げなさい、そして十分の一を神様に捧げなさいですね、十分の一は神様のものだよ、手をつけてはいけないよですね、収入入ったらすぐにですね、もう取り分けてそれを捧げるんだよですね。ですから最初にですね、彼が稼いだ額は5ドル、5ドルですね、今いくらでしょうかですね、600円、700円でしょうかですね、でありますけれども、当時の5ドルですから、もうちょっとですね、何万円だったかもしれませんですね。それが最高額では数百万ドルを捧げたそうであります、ですね。多くの人がロックフェラーにお金持ちになる秘訣を聞いたそうです。どうやったらお金持ちになるんですか。その時必ず答えた答えは、私は10分の1を1セント、1セントというのはもう1ドルの10分の1、100分の1でしょうかですね、1セントも欠かさずに下げてきましたですね。ですから私は一生涯10分の1を下げましたですね。最後の方には10分の1を計算するために、もう大金持ちですからですね、会計士が何十人も雇用されたという逸話、本当かどうかわかりません。会計士がもう10分の1を計算するための計算ですね、会計士が必要であった。そのくらいの財閥家になった理由の真っ先に彼が答えたのは、十分の一献金だったそうであります。ですね、神様からお返しする、でもお返しすると言っても、神様のと言っても、やっぱりですね、それは肉的には大変なことでありますね。しかし信仰を持って捧げるときに、神様は豊かに祝福してくださるですね。姉夫婦もですね、姉はですね、牧師の子供として育ちましたけれども、旦那はですね、いわゆるクリスチャンホームでありましたけれども、そこまでのですね、いわゆるバプテスト教会でありましたから、十分の一献金の信仰はありませんでしたですね。姉夫婦は結婚した時にですね、旦那がそんなに献金するのですね、びっくりしたそうでありますね。しかしそれが祝福の秘訣であり、そのことを通して私たちが恵みを受けていく、天の門を限りなく開くであろう。いつも政界の時にですね、選挙献金のですね、この冊子が、これは世界選挙のですね、いわゆるおすすめとして用いられるものでありますけれども、オズワルド・スミス先生がですね、このように言っています。不景気の時代に、景気が悪い時代に、幾百人の人々が私の教会の事務所にやってきて、施しを乞い、一夜の宿を求めました。もちろんそういう人を助けるわけですけれども、私はそれらの人々に向かって何度も次のような質問をしました。あなたが十分な収入を得ていたときに、あなたは神様と正しく勘定を決済しましたか。あなたは神に属すべきものを神にお返ししていましたかとですね、この質問に対してはいと答えた人は一人もありませんでした。助けを請うてやってきた人ですね。施しを請うために来た人々は、ことごとく彼らが繁栄のときに神と正しい決済をしていなかったと承認しなければならないのです。ですね、あなたが神と正しい決済をすれば、神は不況のときにあなたに与えたものです。今まさに経済不況のような状況でありますけれども、その時に主はですね、天の窓を開いてくださる。あなたは神に属するものを神にお返ししていましたかですね。先ほどのマラキ書の中でですね、この 十分の一の規定の中 で, です、ね、人は神を偽りうるかとですね、新旧約では書いてありますけれど、前の口語訳では人は神を奪っているか盗んでいるかですね。十分の一を下げないということはまさに神のものを盗んでいると言っても過言ではありません。私たちはこの十分の一を神のものとして、 聖なるものとして主にお返しするものとなってまいりたい。その時に万軍の主は言われる、必ず私はあなたたちのために天の窓を開き祝福を限りなく注ぐであろうですね。ロックフェラーさんもそうでありますし、また姉夫婦も本当に祝福を受けてまいりましたですね。そのような皆様になっていただきたいと切に願うのであります。3番目に最後でありますけれども、私たちが神の国と神の義を求めるとは一体どういうことであるのか。それは昨日土曜日の蒼天でも開かれた聖書箇所でありますけれども、サムエル記上の24章でですね、あのダビデがですね、自分の上司であるサウル王様から殺されそうになったんですね。その時に決してサウルに手をかけることをしなかったんですね。自分を殺そうとしているサウルでありますから、サウルを殺しても正当防衛でありますね。彼が用を足すために一人で洞窟に入ってきた、そこにダビデたちがいたわけでありますね。ダビデは立ってサウルの上着の端を密かに切り取った。しかしダビデはサウルの上着の端を切ったことを後悔した。もう上着の端をちょっと切ったこともですね、サウル様を裁いたことを後悔した。兵に言った、私の主君であり主が油すがれた方に私が手をかけこのようなことをするのを主は決して許されない。彼は主が油すがれた方なのだ。私が三つ目に大切にすべきことは、主が油すがれた器を大切にすること、そのことを通して主が恵みを私たちに与えてくださる。主が油すがれた方を大切にするということは、その背後にいる神様を恐れ敬うということですね。ダビデは決して彼に手をかける、サウル王様に手をかけることはありませんでした。そのことに対して、その信仰に対して、サウル王様を通して、まあ、サウルの言葉でありますけれども、主が祝福の言葉を与えます。自分の敵に出会い、その敵を無事に去らせるものがあろうか。今日のお前の振る舞いに対して、主がお前に恵みを持って報いてくださるだろう。今私は悟った。お前は必ず王となり、イスラエルの王国はお前の手によって確立される。イスラエル王国はお前の手によって確立されるだろう。それは油注がれた人に手をかけなかったから。無教会の神学者である高橋三郎先生が、この出来事はダビデの信仰障害にとっての分水嶺である、分水嶺、まあ、右に行くか左に行くかの分水嶺、分かれ道であったんですね。油注がれた王様に手をかけなかった人に手をかけなかったダビデは、ダビデの家系ですね、ユダ族は連綿とその家系が続いていったのであります。そしてその中から救い主イエス・キリストがお生まれになったのであります。かたやダビデの家系ではなかった北イスラエルは謀反が続いてですね、まあ、次から次と血が流れていったのであります。私たちは油注がれた方の背後におられる神を恐れる、まあ、恐れる、これもですね、いわゆる恐怖ではなく畏怖ということでありますですね。ぜひ皆さんもそのことを通してぜひ祝福を受けていただきたいと思います。昨日は私の妻の誕生日でありました。昨日私の妻に対してある方が本当にあふれるようなプレゼントをですね、捧げてくださいました。私はそれを見て本当に感動しましたですね。もちろんもういつもいつも皆様から支えられてですね、もう愛情を受けているのでもうこれ以上の愛情は必要ないんですけれども、あ、私はそのプレゼントを見ながら、あ、その方の信仰告白だなとですね。まあ牧師夫人でありますのでですね、まあまあ、霊的にはですね、私もあれでありますけれども、まあ、物理的にはですね、実務的にはまあ妻の方が働いているようなですね、実際はもう1週間ですね、働いているような状況でありますですね。私はそのプレゼントを見ながら、あ、この方には本当に神を恐れる、その霊が本当に注がれているんだなというふうに思わされましたですね。ぜひ皆様も今日のダビデの信仰を通して主の祝福を受けていただきたい。それゆえに本当に豊かな祝福を与えられるですね。私の姉もですね、父からとにかく主から油注がれた器を手をかけてはならない、大切にしなさいと言われて育ってきましたですね。 サトシさんと結婚して東京で NEC のですね、で働いておられましたけれども、就職して当初はですね、結婚して当初は東京の東京北教会という教会にですね、礼拝出席していましたですね。まあ、その教会は小さな教会でありましたけれども、姉夫婦が出席したときには梶井先生というですね、非常に、まあ、今本当に素晴らしい先生ありますけれども、当時はですね、進学西南進学卒業したばかりの若手の牧師でありました。もう足りないところだらけでありますね。それでも武田牧師が牧師に使いなさい、油注がれた方に伝えなさい、使いなさいですね。やっぱり若い牧師だとかもういろいろ問題も起こるわけですね。もう教会も分裂していくですね。それでももう父からの厳命でありましたから、とにかく梶井先生を一生懸命支えてですね。でも日曜だけではない、祈り会にも水曜日とかにも行きなさい、そして何かもう手ぶらじゃなくてプレゼントを持って食べ物を持って行きなさいですね。もう一生懸命支えたんですね。まあ、東京基督教会も大変な状況でありました。その中で信徒の方で牧師の子供を見ました。しかしその牧師の子供をですね、梶井先生に反旗を翻すような中でありましたけれども、まあ、どのようになったか分かりませんけれども、ちょっとですね、残念な結果になってしまったということを聞いておりますですね。しかし姉夫婦はとにかく牧師を助けていくですね。その中にあって、それこそ主の恵みですね。お前は必ず王となり、イスラエル王国がお前の手によって確立されるであろうですね。油注がれた方に手をかけないことを通して、結局はですね、彼はですね、アメリカに栄転することになりました。アメリカのダラスにですね、栄転いたしましたですね。海外勤務であります。しかしダラスのですね、ダラス日本人教会に行きました。バプティストの教会でありますけれども、まあ、そこの牧師先生はですね、まあ、若手ではありませんけれども、ちょっとまあ非常に大変な牧師でありました。それ私が聞いてもですね、いや、それはちょっとどうなんだろうねですね。さすがにですね、サトシ君もちょっと大変なことと思ってですね、武田博士牧師に相談いたしました。いや、こういうことで しかじかでちょっとですね、牧師に異を唱えなければならないんじゃないか。それも武田牧師は、いや、油注がれた方だからですね、決してその牧師を愛し支えなさい。で、彼はどうなったかというと、7、8年でしょうか、ダラスでですね、働いておりましたけれども、本社に戻ってくるようになりました。しかし東京は家賃も高いし、まだ若い夫婦でありますのでですね、子供も教育もかかるし、一体どうしたものかと思っておりましたら、ほどなくしてドイツにですね、デュッセルドルフに栄転へとなっていきました。とにかく一教会一教会で主に仕えていくですね。そして、まあ、先ほどの10分の1もですね、だんだんびっくりしましたけどもね、姉はとにかくもうきちんと計算して10分の1を捨てたけどですね、その中で本当に祝福を受けていったのであります。今も玉川教会に行ってですね、帰られも年下ではありますけれども、年下の末森桜子先生を必死で支えて、昨日のバプス連盟の定期総会においてもズームで玉川教会桜子先生と私の姉が2人で参加してですね、本当に一生懸命ですね、なんとかして牧師を支える、教会を支える、そのようなことを通してですね、それこそですね、このですね、先ほどのですね、このオズワルド・スミス先生でありませんけれどもですね、あなたが神と正しい決裁をすれば、神は不況の中にあなたに与えたもん、不況の中、まさにこの日本のこの30年というのは失われた30年と言われております。その中にあって姉夫婦は行くところ行くところで祝福を受けていった。それは10分の1を捧げ、また本当に主に仕え、神の人に仕えていったですね。神との正しい決裁をすれば、神は不況の時にあなたに与えたものです。今日の御言葉を通して、皆様お一人一人が本当に主の恵みを受けていくですね。そのような信仰障害になっていただきたいと心から願うのであります。神の国と神の義を求めなさい。そうすればこれらものは皆加えて与えられる。私たちの信仰障害は神の奇跡を体験する、神業を体験する、これが信仰障害であります。今日のスチュワードシップにあたり、この3つをですね、いよいよですね、祝福の源としてですね、歩んでまいりたい、歩んでいただきたいと切に願うのであります。先ほどお話した10分の1を本当に下げていて、もうお金持ちの秘訣は何かですね、10分の1ですと答えたこのロックフェラーさんでありますけれども、貧しい家庭で生まれ育った、バプテスト信者として生まれ育ったわけでありますけれども、それこそお母さんから言われていたことはですね、10分の1を下げることで、お返しすることです。それともう一つは、 主の日の礼拝に、そして一番前の席に座って、まあ、今日の多田さんやですね下田さんやですね相賀さんのようにですね、一番前の席に座って礼拝をする、もう主を一番とすることです。三つ目に教会に素直に従い、牧師を悲しませないことです。もう全部ロックフェラーのお母さんは子供にそのことを教え、そのことを通して彼はですね多くの慈善活動を行い、彼は結局98歳まで長生きしたそうであります。まあ、長生きするかどうかは、まあ、神の御手の中にありますけれどもですね、そのような祝福を受けていったそうであります。私たちは神の国と神の義を求めるですね、ある牧師先生のですね、まあ、ちょっとショートメッセージを引用してですね終わりにしてまいりたいと思いますけれどもですね、福音派の牧師でありますですね水谷清さんでありますけれども、このようなですねショートメッセージをですね残しておられます。現在のパナソニック昔の松下電工の創業者で日本の政財界リーダーを育ててきたことでも知られる松下幸之助さんは、ご自分の成功の秘訣として3つのことを挙げています。まあ、松下幸之助さんですね、皆さんご存じだと思いますけれども、松下政経塾というですね塾をですねして、まあ、この松下政経塾というのは政治家や社会起業家などですね未来を担うリーダーを要請しておりまして、まあ、今日選挙をやっておりますけれども、まあ、高市さんやです、ね、野田さんも、まあ、そこに出たということでありますけれどもですね、この松下幸之助さんが自分の成功の秘訣として3つのことを挙げています。この3つが何かというとですね、健康ではないこと、学歴のないこと、決断力のないことというですね、まあ、リーダーとしてはちょっと欠けてるようなんですね、これが成功の秘訣だよと。健康でないから自分ではあれもこれもできない、そこで多くの人に仕事を分担せざるを得なかったので成功できた。小学校しか出てない、そうです、小学校しか出てない自分の優秀ない自分を優秀な人たちが助けてくれた。決断力がなく自分の決めたことに自信が持てないから皆で話し合って決めた、それで正しい判断や決断ができたと松下さんはおっしゃっています。健康ではないし学歴もないし決断力もないから人の助けによって助けられたんだ。健康でないこと、学歴のないこと、決断力のないこと、松下さんのように自分の弱さを安心して伝えることができて、それを受け止めてもらえる関係があれば、弱さは決してマイナスではありません。むしろプラス、成功の秘訣にさえ転じることがあるようです。なんと聖書には自分の弱さを誇りに思う人が登場します。それはパウロという人物です。新約聖書のコリントの手紙第2、12章9節で、パウロは、ですから私はキリストの力を私を覆うためにむしろ大いに喜んで自分の弱さを誇りましょうと言っています。自分の弱さを通して神様が力を発揮されることを知ったとき、パウロは弱さが恥ではなく誇りに変えられたのです。よくよく考えてみると本当の問題は弱さを持っていることではないかと思います。弱さを持っていることではないと本当の問題ですね。むしろ本当の問題は自分で自分の弱さを認めて受け入れられないこと、人にも知られないように恐れながら人と接しなくてはならないことではないでしょうかですね。自分の弱さを受けていくですね。神様は私たちをありのままで愛してくださいます。弱さを見下すことではなく 100% 理解し受け止めてくださる方です。そしてあなたの弱さを私に任せなさい、その弱さを強さに恥を誇りに変換してあげるからとおっしゃってくださる方です。そしてその言葉通りに実現してくださる方です。弱さの中で主が働かれるです、ね、パウロはまさに神と共に生きる人生でありましたです、ね、本当に強い人というのは自分の弱さを知り主に向かって祈る人、主に礼拝を捧げる人であります。もし自分で自分の財産、自分のものをすべて握りしめていたら、それは自分の枠の中、自分の範囲の中でしか働くことのできないものであります。しかしそれを神に委ねるときに、神にお返しするときに、神の御業で働いてくださる。主に礼拝し、主にお返しするときに、神を通して私たちは祝福を受けていく。松下幸之助さんがおっしゃる通りであります。それはまさに、それこそ世界一の教科を出た長義先生がおっしゃった通りであります。自分は何もない人間であります。学歴も家柄も地位も名誉もない田舎の貧しい人に育った。しかし神様だけに私は頼ってきたのである。それに祝福を受けてきたんだ。神を一番とする、 神の国と神の義を求めるときに、主は私たちを祝福してくださる。ですから私たちは常に主を恐れ、主のもとに帰り、主に礼拝を捧げるのであります。賛美歌517番、我に来ようと主は今優しく呼びたも、まあ特典の時に歌える賛美でありますけれど、などて愛の光を避けてさまよう、帰りや我が家に帰りやと主は今呼びたも。道下の神様は 今も神の子供である私たちに、帰りや我が家に帰りやと主は呼びたも。私たちは主を礼拝するものとして作られました。ダビデは真の礼拝者でありました。それこそ裸踊りをする礼拝者でありました。彼は非常に優秀な戦士であり、王とゴリアテに勝利をし、次から次とですね、もう彼が出ていったらもう勝利に次ぐ勝利でありました。俺には力がある、どれだけ傲慢になってもいいようなものでありましょう。しかしその勝利者であるダビデをもってしても、神の前にはひれ伏して主を礼拝し、主を賛美していた。神が油注がれた方を恐れるものとなっていった。そのことを通してダビデは祝福されていったのであります。私たちも日々主に礼拝を捧げ、神に与えられたものをお返しし、主を恐れていく、そのような信仰生涯を歩んでまいりましょう。新しい年、すでに2月になりましたけれども、この2026年が皆さんにとって神の国と神の義を求め、主から与えられる恵み、信仰の道を歩んでくださいますように。そのことを通して天の門を神様は限りなく開いてくださる、そのような祝福された生涯になれますように、心からお祈りいたします。一言お祈りいたします。天のお父様、主の名を賛美いたします。本当に主を愚かな者の御言葉の取り次ぎでありましたけれども、どうか主が私たち真理を悟らしめてくださいますように。神の国と神の義を求めなさい。そうすればこれらのものは皆加えて与えられる。本当に主よ、私たちはこの世の中で右往左往するものであります。人間の知恵、人間の力により頼もうとするものでありますけれども、私たちはいつまでも神により頼み、神の道からの中で主の祝福された歩みをなすことができますように、神の奇跡を体験する信仰生活を行っていくことができますように、主をお導きください。主は生き取られます。主は今も私たちを助けようとしております。どうか主の恵みの中に生きる私とならしてくださいますように、切にお願いいたします。今日の御言葉が私の教会に成就することを信じて、私を私の家族に成就することを信じて、主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。感謝いたします。応答の賛美を捧げましょう。